皆さんこんにちは。京都は烏丸上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、3月18日第166回目の配信です。先ほど気象台から第3回目の桜の開花予想が発表されました。それによると京都はまたさらに早くなって3月の23日ということです。今年はねもう暖かいのでかなり早まるんじゃないかという声がありますけども、 JR 京都伊勢丹では例年よりも1週間も早くお花見弁当の販売を始めるということです。だけどですね、去年京都では3月の24日に桜の花は開花してるんですよね。だから1日早いだけなんですけどね。ですので、大体去年並みの感覚でお花見の準備をしてもそんなに外れないんじゃないかなと私は思ってるんですけど、いかがでしょうか。先ほどね御所の南の方の行ってきたんですけども、早咲きのしだれの桜がすでに咲き始めています。でも御苑内のソメイヨシノのつぼみはまだ硬そうでしたよ。またね写真をどんどん今日フォトにアップしていきますので、そちらも参考にしてみてください。さあでは桜の季節に入ってきました。京都の催しをご紹介していきましょう。ヘッドライン京都です。京都東山花灯籠が3月の22日日曜日まで行われています。明かりの点灯時間は午後6時から9時半までです。正蓮院から丸山公園、八坂神社を通って南は清水寺までのおよそ 4.6 キロの散策路を2400基余りの路地行灯がほのかに照らし出します。お問い合わせは事務局へどうぞ。電話 075-212-8173 番です。二条城のライトアップが3月の20日金曜日祝日から始まります。受付は午後6時から9時までですが、金曜と土曜は9時半まで受け付けます。城内にはおよそ220本の多彩な桜が花を咲かせます。なお和装着物の方は無料です。お問い合わせは電話 075-841-0096 番へどうぞ。岡崎桜回廊十石船巡りが3月の28日土曜日から始まります。京都市動物園の南にある船だまりから恵比寿川ダムまでのおよそ3キロのコースで、琵琶湖を疎水べりにせり出すように咲く桜並木を船から見上げるようなまた違ったアングルで楽しめるのでおすすめです。なお予約は受け付けていません。乗船券を乗り場でお買い求めください。3月21日土曜日に平安時代の歌人泉式部の命日に合わせて法要が行われます。新京極の清真院で午前11時からは謡曲の奉納があります。またこの日は泉式部の打ち掛けで作ったといわれる屏風も公開されます。お問い合わせは清真院、電話 075-221-6331 番へどうぞ。3月28日土曜日から東山区哲学の道の近くにある霊感寺で春の特別公開が始まります。4月の5日日曜日まで、受付は午前10時から午後3時半までです。椿の寺としても有名で、御水之王天皇居合の実行椿などおよそ30種類が楽しめます。お問い合わせは京都市文化観光資源保護財団へどうぞ。電話 075-752-0236 番です。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。京都では場所によってはね少しずつ桜の花が咲き始めています。さあ今回は生粋の京女の方におすすめの桜のスポットをお伺いしておりまして、そのインタビューをお届けします。 お話ししてくださるのは、京都で長年にわたり地域医療を支える医療法人医人会武田総合病院理事であり、また主に医療関係の情報システム会社であるアイメディアエージェントの代表取締役社長、橋本由美さんです。ではどうぞお聞きください。橋本さんにとって思い入れのある桜のスポットというのをぜひね、京女の方にお聞きしたいんですけども、はい、例えばどんなところがありますか？
私は出雲地橋から北に上がっていく鴨街道の鴨川沿いの桜並木が子供の頃からずっと好きでして、そこが一番のおすすめです。
出雲地橋っていうのは下鴨神社のある、はい、出町柳のところですね、です、はいはい、そこから、川が Y 字にこう北の方に伸びてますけれども、はいはい、西の方の川ですね。
西の方です、はい、
鴨街道っていうと葵祭りでね、はいはい、行列が通るそこですよね、
は
い、
そうです。
そこは桜が本当並木がすごいですけども、はいはい、どうしてここにこう思い入れがあるんでしょうか？
子供の頃家族でドライブしてまして、その一番最初の記憶なんですけども、後ろの座席に仰向けに寝て上を見て、はい、ドライブしてました時に夜桜がすごく綺麗でトンネルみたいで、それがずっと印象に残ってまして。
あ、はい、なるほど。仰向けに見て もう天井が全部ピンクになるぐらい、はいはい、そんな桜のトンネルの印象があるんですね、はいはい、何歳ぐらいの記憶ですか？
多分幼稚園ぐらいです。
は
い、
そうですか、はい、もう道はもうピンク色の道っていう風な、はい、そんなイメージが残ってるんですね、はいはい、でそこにまたその下鴨の近くに今お住まいということで、
はいはい、結婚してからたまたま下鴨に住むようになりまして、はい、それからまた毎年桜を見てます。
そうですか、はい、じゃあもう運命的なものをちょっと感じますね。
そうですね、はい。
その下鴨のあたりではよく、はい、この鴨街道ではお写真なんかも撮ったりするんですか？
はい、もう毎年子供が小さい時から同じ場所で撮ってたんですけども、はい、最近はもう大きくなって付き合ってくれないんですけども、はい、
そうですか、はい、でも今お子さんの成長と、同じ場所でずっと撮ってらっしゃるんですか？
ほとんど同じ場所で、はい、
じゃあお子さんの背丈はどんどんどんどん伸びていくけど、はい、景色はやっぱり変わらず、
はい、そうですね、はい、
やっぱり京都っていろいろ、まあね、街中の方はどんどんどんどん変わってきてますけど、はい、辺りの景色ってずっと昔からこんな、ね、景色を陰視の人も見てたのかなって思うぐらい、本当変わらないですよね、辺りの景色って、
はい、
桜毎年ご覧になっててどうですか、はい、辺りって。
やっぱり感動しますね、毎年同じ景色ですけど。
子供の頃見たのと一緒ですか？
はい、
ああそうですか、はい。また鴨街道って、川の近くということでいろんな草花も咲いてますけども、
はいはい、雪柳が咲いてるのがすごく綺麗で、
あ、真っ白でね、
はい、桜と同じぐらい好きなんです。
じゃあもう白とピンクと、はい、もう本当にこうロマンチックな綺麗な色の、
はい、
もう色の洪水みたいな場所ですね、
はい
はい、見頃は何いつ頃になるんでしょうかね？
多分4月一番最初の頃だと思うんですけど。
ああそうですか、はい、じゃあもう間もなくですね、
はいはい、
ちょっと南の方なんかでおすすめはありますでしょうか？
醍醐寺の大きな桜があるんですけども、樹齢が150年とか200年とか聞いてるんですけども、はい、その桜の夜桜がとっても綺麗なんです。
醍醐寺と言いますと、はい、伏見の醍醐寺ですよね、
はいはい、
かの有名な豊臣秀吉が醍醐の花見をしたという、
はい
はい、そこの夜桜って見られるものなんですか？
はい、多分配管はないかもしれないんですけども、はい、昔父と主人が醍醐の花見行列に参列しまして、
あ、4月10日ぐらいにありますね、
はいはいはい、その関係で呼んでいただくことになりまして、
あれはじゃあ秀吉に扮したり、はい、いろんな秀吉の、はい、
父が秀吉になりまして、はい、主人が福島正則になりまして、
あ、今ね、はい、人気の戦国武将ですね、
はい、
はい、あ、じゃあお二人に扮して花見行列なさったんですか、はい、あ、それは名誉あるね、
はい、
じゃあそういうことでお寺とも関係もいろいろできて、はい、夜桜にはじゃあちょっと呼んでいただけるというか、
はい、
あそこは本当にしだれ桜が見事なんですけど、一本二本じゃなくてもうね、もう見渡す限りしだれ桜ですよね、
はい、
これまたピンク色の洪水だと思うんですが、はい、夜桜だとどうですか。
もうなんか夜に見るとやっぱり幻想的で、本当にあの桜の精がいるみたいな感じで感動します。
もう妖艶な感じでしょうね、はいはい、橋本さんにとって京都ってどんな街ですか。
やっぱり安心しますね。あの時々あの他府県に行ったり海外に行っても帰ってくるとやっぱりホッとします。
あ、はい、なんでホッとするんでしょうね京都って。
なんかテンポが合ってるのか、はい、
テンポがね、
はい、
そういう意味じゃ桜もあのこう観光にいっぱい、ね、来る方もわーっと押し寄せますけれども、はい、こうやっぱり地元の人ってこうマイペースで桜ね、はい、あの見に行ってますよね、
はい、
その辺もやっぱりこうゆっくり地元の人は地元の人の店舗
で
お花見ってやっぱりしてますよね、
はい、ですからあんまり観光地とかは行ったことがなくて、あの他府県からお客様が見えた時にご案内するぐらいですから全然知らないんです。
あ、逆に、はい、そうですね、はい、私もなかなかまだ行けてない、はい、有名なところが結構あるんですけど、はい、やっぱり地元の人は地元の人の行くところってありますよね、
はいはい、
だからやっぱり最初に教えていただいたように出雲地橋のあたりであったりとか、はい、あとまあちょっと地元の人のそういうお付き合いがちゃんとないと、はい、なかなか見られないような桜とかそういう見方もあるんでしょうね、はい、
そうですね。
橋本由美さん、さすが京女らしくて、もう今日のねこの日のインタビューには、着物姿で、それも桜模様の羽織などでね、とってもはんなりとした雰囲気でお話ししてくださいました。今回ご紹介いただいた鴨街道ですけどもね、こちらの桜は4月の上旬頃、そして伏見の大護寺の方はね、まあ、この夜桜は一般には公開してないんですけれども、太閤花見行列、これは毎年4月の第2日曜日に行われています。ですので今年は4月の12日ですね。皆さんもぜひ一度お出かけください。さて今回お話しいただきました橋本さんですが、今人手不足で全国的にも困っているという医療業界に一役買うお仕事をなさっています。それが、まあ、最近新聞記事にも載りましたウェブサイト CTU キャリアトークユニットです。このサイトのお仕事相談受付に医療関係者が登録をしますと、京都府全体の医療関係の求人情報を紹介するというものでして、登録料は無料です。ずっと前から京都で働いてみたかったという全国の医療関係者、特に看護師さんを中心に今話題のサイトになっています。そのあたりについて橋本由美さんに詳しくお聞きしました。 あのどんなところで働くことになるんでしょうか。
あの京都府下の病院員さんとか、あと老人介護施設 などあの医療関係のところです。
あ、そうですか、はい、じゃ あの一応資格が、ね、対象となるのは、はい、どんな人ですか。
あの今あの大変あの看護師さんが不足してますので、あの看護師さんをメインにしてますが、あの医療関係で働きたいという方でしたらどなたでも。
あ、そうですか、はい、じゃあ、まあ、あの資格のいるお医者さん、はい、看護師さんだけでなく、はい、あのいろんな、まあ、介護施設なんか本当にね、はい、また別のいろんな方がいますものね、
はい、
じゃあそういった、まあ、特にまだそういう資格のない方も対象になるということですね、はいはい、わかりました。であのそのサイトに、今結構問い合わせが来てるそうですけれども、
はい、
どんなところから来てますか。
あの全国的にあの見えてます。
あ、そうですか、はい、じゃあ全国的に京都で働きたいっていう人がやっぱり多いんですかね、
はい、そうですね、あの京都が好きで好きで、あの毎年旅行に来てますっていう方もこの前見えました。
あ、そうですか、はい、じゃあそういう方が京都でね働けたら、はい、京都の四季も一緒に感じながら、
はい、
あの桜とかね見たり、はい、大文字の、ね、行事を一緒に見たりしながら、
はい、
また働けるということで、
はい、
本当に、ね、20に30にいろいろ人生が濃くなりそうですね。
そうですね、はい、
でその会社なんですが、あの特に、はい、まあ、あの本当に、まあ、転職となるとすごく人生の一大事だと思うんですが、
はい、
いろんな不安もあると思うんですが、
はい、
あの橋本さんの会社ではいろいろ、はい、まあいろいろ助けてあげるような制度もあるそうですね。
あ、はい、あの今のところはあの看護師さんだけなんですけども、
はい、
あの転職の時にあのいろいろと引っ越しの費用などが 大変ですので
物入りですよね、
はいはい、そのため の、 あの就職支援金というものもあのご用意してます。
就職支援金、
はい、
あそれはあのじゃ あ、 あの遠隔地から、ね、引っ越しとかで来る人はすごくありがたいですよね、はいはい、
そうですね、
はい、じゃ あ、 あのそれは今は看護師さんのみが、はい、あの対象なんですね、
はい、
あ分かりました。じゃあ、はい、そういうのがあるとすごく安心ですよね。
そうですね。あとあの子育てでブランクのあった方 の、 あのセミナーなどもしてます。
ああそうですか、はい、それもじゃあ全国から聞きに来られるわけですね、
はい、
ではサイト名をお願いできますか。
はい、あの CTU あのキャリアトークユニットの略で CTU と言います。
分かりました、はい、では、こちらのホームページの方でも、はい、まだリンクできるようにしておきますので、は
い、ありがとうございます、
は
い、
CTU、ぜひ、はい、皆さんも検索してみてください。就職支援金制度があるというのは本当に安心ですよね。橋本さんの会社は京都府内で病院や診察所、研究所など23もの医療機関と介護福祉施設のネットワークを展開しています。地域に根ざした武田病院グループの傘下ですので、きっと京都府内のね、いろんな地域で確かなお勤め先をご紹介いただけると思います。お医者さんや看護師さん以外でもね、医療関係の資格のない方にもチャンスがありますので、ぜひも京都で働いてみたいという方にぜひ教えてあげてください。以上ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第166回目はいかがでしたでしょうか。さて、KBS 京都プロジェクトからのお知らせです。京都観光サイト京都きらめき機構のトップページに今日の良いもの市をオープンさせました。丹後や丹波、山城地域など京都府全体の特産品、名産などをご紹介するものです。ぜひご覧ください。でまた京フォトにはですね、京都の桜の写真をどんどんアップしていきますので、どうぞお楽しみに。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。